子ども聖歌隊の皆さんに特別賛美に感謝いたします。イエスは主です。本当にそのように一人でも多くの方が信仰を告白してくださったらと思います。そして本当に心合わせて私たちは主を賛美していきたいと思います。それでは共に御言葉を見ていきたいと思います。新約聖書のマルコの福音書の12章の13節から、前のスクリーンに御言葉が出ると思いますけども、マルコの福音書の12章の13節から17節をまずお読みしたいと思います。13節、さて彼らはイエスに何か言わせて罠に落とし入れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。一言神様にお祈りをお捧げしたいと思います。名誉会天の神様、ただいまからの御言葉のひととき、あなた様が御言葉を祝福してくださいますように、御言葉を通して私たち一人一人養っていってくださいますように、語る子どもの、また聞かれるお一人お一人、主が豊かに祝福し導いてくださいますように、ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたところには、イエス様とユダヤ人指導者たちとの間の論争が描かれています。イエス様とユダヤ人指導者はですね、論争があったわけですけども、それが続いていたわけなんですね。ここではまず状況を見ていきたいと思いますけども、一番目にはイエス様を罠に落とし入れようとしたということなんですね。ユダヤ人指導者はイエス様と対立していました。そしてどうにかしてイエス様を落とし入れようとここでしたわけなんですね。さて彼らはとありますけども、その彼らはユダヤ人指導者であるわけなんですね。イエス様をね、罠に落とし入れようとしたわけですね。彼らは指導者たちであったわけなんですね。ユダヤのね、指導者たちであったわけですね。ところが彼らのところにイエス様が来てね、特に彼らは祭司長たちや、また長老たちであったわけなんですけども、宮をね、管理しているものであったわけなんですけども、この前の出来事のところではですね、イエス様がね、 宮を清められたわけなんですね。神様を礼拝する場所をですね、利益のために、神のためと言いながら自分たちの利益のために経済的なことをしていたわけなんですね。イエス様は彼らのその様子を見てですね、あなた方は宮を強盗の巣にしていると言って、こう追い出されたわけなんですね。彼らはそこで利益を得ていたわけですので、自分たちが損をする。まずそれがあったと思うわけですね。もう一つは、自分たちには権利がある。権威がある。権利がある。思っていたわけですね。イエス様はね、何の権威を持ってそういうことをするのか。彼らはイエス様に反感をね、持っていたわけなんですね。イエス様に対してね、何の権威によってこれらのことをしておられるのですかと、イエス様を問い詰めようとしたわけなんですけども、逆にイエス様から問い詰められたんですね。イエス様は彼らにね、質問されたんですね。バプテスマのヨハネ、これは人々が預言者、神の人と認めている人であったわけなんですけども、バプテスマのヨハネ、その権威は天からですか、人からですか、と質問されて、彼らは答えられなかったわけなんですね。彼らは神様の権威を認めようとしていなかったわけなんですね。その姿が明らかになったわけなんですね。自分たちのね、権威がね、権力が揺れ動こうとしていたわけですね。彼らはパリサイ人とヘロデ党の者たちをイエス様のところに送り込んで、イエス様をどうにかしてね、落とし入れようとしたわけなんですね。ちょっと図を出していただきたいと思いますけども、どういう構図かですね。まずイエス様とユダヤ人指導者たちの間にね、イエス様とユダヤ人指導者たちの間に、対立があったということなんですね。そしてそのユダヤ人指導者が送ったのが、このパリサイ人とヘロデ党の者たちなんですね。実はこのパリサイ人とヘロデ党の者っていうのは対立しているわけなんですね。パリサイ人は反ローマ。ヘロデ党の者は新ローマなんですね。本来は対立している人たちなんですけども、このユダヤ人指導者たちは彼らをイエス様のもとに送ったわけですね。この人たちはね、イエス様に対立している人、そこで一致をしていたわけなんですね。つまり、彼らはイエス様を退けてですね、自分が主人であり、自分の思いのように生きようとしている人たちであったわけなんですね。パリサイ人たちはですね、自分は神様の律法を守ってね、神様に従っている。自分たちは義人だと思っていたわけなんですね。ところが、イエス様が来られてね、律法の基本は心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。と言われたわけですね。ところが、パリサイ人たちは自分たちは律法に従って歩んでいると言いながら、神様であるイエス様を退けてね、神を愛するのではなしに、自分たち、自分を愛して、 神様を愛して生きているかのように見せている自分を愛しているっていうふうにね、言われたわけですね。それがね、図星であるということが分かったわけなんですね。彼らは本当は自分、神様ではなく自分を愛しね、自分が主人となって生きようとしていたわけですね。イエス様から言われた時に本当にイエス様に反抗したわけですね。イエス様はどうにかしてね、泣き者にという思いが起こってきたわけですね。またヘロデ島の人たちもですね、イスラエルは今ローマの支配下にあるわけですね。そしてローマの支配下にあってヘロデが領主として建てられているわけですね。そのヘロデに寄り添っているわけですね。そしてそのヘロデから利益を得ようと、権力を得ようと思っている人たちであるわけですね。そこにイエス様が来られてですね、神の国、つまり神の支配者を、支配をですね、ご支配をね、述べているわけですね。自分たちはローマに、ヘロデについているわけですね。そこで神の国のことを言われたわけですね。彼らは神の国よりも自分たちの権利、また利益を守ろうとしているわけですね。神様を信じ受け入れるよりもですね、やはり自分が主人となり、自分の思いのように思い通りに生きようと思っている人たちであったわけですね。イエス様を受け入れようとしないわけなんですけども、なんと彼らはですね、イエス様を罠に陥れ入れようとしたわけなんですね。悪知恵を持って罠に陥れようとしたわけですね。彼らは言うんですね。14節このようにありますね。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。本当にこのように思っていたらですね、イエス様にね、尋ねると思うんですね。ところで、カイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。彼らはね、イエス様を追い込んでるんですね。イエスなのか、ノーなのか、はっきりしてくださいと。そのようにイエス様に迫っているわけなんですね。そして、ところでっていう後半部分がですね、彼らの罠の核心であるわけなんです。ローマ皇帝カイザルに税金を納めるべきかどうか質問したわけですね。イエス様がイエスと答えてもノーと答えてもですね、どちらに答えてもイエス様に不利になるような質問であるわけですね。イエスと答えてもイエス様を訴えようとしてるんですね。ノーと答えてもイエス様を非難し訴えようとしているわけですね。どうしたらいいんですかと真摯になって聞くんじゃなしにね、イエス様を陥れようとしているわけですね。彼らの悪意がね、ここに現れているわけなんですね。もしイエス様がイエス、つまりカイザルに税金を納めようと言ったときにですね、 どうなんでしょうかね。パリサイ人たちは反発するわけですね。彼らは反ローマなんですね。イエス様はね、神の民イスラエルの魂をね、ローマに売り渡し、その支配に加担している。そのように人々に語ることによってですね、イエス様こそメシアではないかと期待している人々をですね、失望させようとする。群衆はね、自分たちのこのローマからの解放をですね、待ち望んでいたわけですので、その人たちは、イエス様がね、もしカイザルに税金を納めよう、イエス様は何という人なんだ、と非難してですね、イエス様にね、石を投げつけ、本当に葬り去ってしまう可能性があるわけなんですね。また、イエス様がノーと答えたときにですね、カイザルに税金を納めるべきではない。とこのように言ったときですね、今度はヘロデ党の人、新ローマの人たちが強く反発するわけですね。彼らはね、イエス様はローマに反抗するものだ。謀反を起こすものだ。イエス様を訴え捕らえようという動きになるわけなんですね。つまりイエスと答えてもノーと答えても、どちらを答えても非難される、そういう問題であったわけなんですね。彼らはね、どうにかしてイエス様を訴えよう、落とし入れようという、そういう悪意を持って迫っていたわけなんですね。イエス様に対するね、敵対感情があったわけなんですね。そのような中でイエス様はどう答えられたか、ついてみたいのはイエス様の答えですね。まず一つは、偽装を見抜かれたとありますね。15節にイエスは彼らの偽装を見抜いて言われたとあるわけですね。なぜ私を試すのか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさいと。イエス様はこのことをね、罠だと見破っておられたんですね。心からの質問ではなしに、罠だと見抜かれていたわけですね。彼らはイエス様を試していたわけですね。つまりイエス様を試すということは、彼らはイエス様より自分たちは上だということですね。自分たちが主となっているという、この現れである質問であると思うわけですね。このような態度をですね、取られたらどうでしょうかね。私たちであれば、相手がこのような態度を取ってきたときにね、怒るかもわからないですね。罠に落とし入れようとしてね、自分を非難しようと、どうにかして落とし入れようとしてるわけですね。私たちだったら怒りを表すかもわからないんですね。しかしイエス様はね、反感を持ってきている彼らにわかるように言われた。デナリ銀貨を持ってきなさい。彼らが理解できるように、今使われている銀貨を持ってこさせて、誰の顔が彫ってあるかと逆に質問されたわけですね。その場に人たちは答えることができたんですね。カイザルのですと答えることができたわけなんですね。デナリ銀貨はね、ローマ帝国が発行している銀貨であるわけですね。ユダヤで日常的に使われているわけですね。税金もそれによって納められているわけですね。イエス様は その銀貨を皆に示しながら、これは誰の衝動ですか、誰の命ですかと問われたわけですね。カイザルの肖像が彫られ、その名が記されているわけですね。当然彼らは正しく答えることができたわけですね。そして言われたわけですね。カイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさいと言われたわけですね。つまりカイザルに税金を納めなさいと言われたわけですね。この効果ですけれども、カイザルが命が記されている、それはまずローマが支配しているということですね。そしてカイザルが流通させた貨幣で経済が成立して回っているわけですね。そしてそれはカイザルの保護を受けている、カイザルが支配しているわけなんですけども、カイザルが守ってこの国の秩序を保っているということを表すわけなんですね。当時の感覚ではですね、貨幣はそれを発行した支配者のものであったわけなんですね。当然カイザルのものであるわけですね。ですからカイザルのものはカイザルに返すようにと言って、税金を納めるべきことが当然のこととしてイエス様は言われたわけですね。このことによってカイザルへの反逆の角でね、イエス様を訴えようとしていたヘロデ党の思いは外れたわけですね。ああ、彼らにとってはね、ああ、よしよしという。しかし反対のパリサイ人たちにとってはどうでしょうかね。同時にイエス様は言われたんですね。神のものは神に返しなさいとおっしゃったわけなんですね。パリサイ人たちはですね、イエス様は神様の律法を無視してね、地上の権力者、ローマに馬を合わせてね、歩んでいると、そのように訴えようとしていたパリサイ人に対しても言われたわけですね。神のものは神に返しなさいと。このようにイエス様はですね、彼らの仕掛けた罠に対して答えられたわけですね。罠に陥ることなくですね、うまくこの危機を乗り越えられたわけですね。それだけじゃなしに、彼らに大事なことを教えられたわけですね。イエス様を訴えようとしていたこのパリサイ人とヘロデ帝の者たちですね、イエス様の答えに満足したわけですね。そして失望もしたと思うわけなんですね。イエス様からイエスでもノーでもない第三の声を聞いたときにですね、彼らはね、驚きを示したわけなんですね。イエス様はこのように知恵を持って彼らに答えられたわけですね。それだけじゃなしに、彼らに大切なことを教えようとされたわけですね。続いて見たいのはこのイエス様の教えですね。カイザルのものは神のものはということなんですね。はじめに取り上げたいのは、カイザルのものはカイザルに返しなさい。カイザルは神様によって建てられた王ですね。その国は税金によって国が成り立っていくわけですね。 国が建てられていくわけですね。つまりここではね、神様が建てられた国において法と秩序を守っていくように、その国を建て上げていくようにということですね。そこでは神様が許し建てられている国、そういう思いがあると思うんですね。聖書はそのようにですね、神様が建てられた権威に従うことをね、教えているわけなんですね。ちょっと御言葉を見たいと思いますけれども、お聞きいただいたらいいと思いますけれども、ローマ人の手紙の13の1から7にこのようにあるわけですね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい、という勧められてるんですね。神様が建てられた権威に従うように、そこで義務を果たすように、忠実に歩むように、そのように勧められているわけなんですね。罪人は権威に逆らうんじゃないですかね。反発してしまうんじゃないですかね。上に立てられた人は神のしもべだ、私たちに益を与えるための神が建てられたしもべなんだと言ってるわけですね。その人に反対するなら、反抗するならどうなんでしょうかね。それは災いですね。むしろ上に建てられた人を敬い、従うように、いや、尊ぶようにと言われているわけなんですね。私たちは上に立てられた人のためにね、祈るように言われてますね。第一テモテの2章の1節から、第一テモテの2章の1節から4節にね、このように言われてるんですね。そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝を捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。私たちはこの2節にありますようにね、私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと 私たちはこの生活を願うと思うんですね。いや、そのためにどうすべきなのか。王とね、高い地位にある人たちのために取りなし、祈るようにと言われてるんですね。神様が建てられた神のしもべである権威ある人たちのために祈りなさいと。それは私たちが本当に経験でね、平安のある生活を歩むために、私たちはそのようにね、神様が建てられた人たちのために祈りたいと思うわけですね。それは私たちが平安な生活を送っていくためであるわけなんですね。カイザルのものはカイザルに返しなさい、権威に従うわけですね。建てられた権威ある人たちのために祈る、本当にこのことは大事であると思うわけですね。そして言われたんですね、神のものは神に返しなさいと。じゃあ神のものとは何なんでしょうかね。ちょっと詩編の24の1、2にこのように書いてあるんですね。詩編の24の1と2、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられたとあるわけですね。地とそこに満ちるもの、満ちるもの、世界とそこに住むもの、つまりこの世界は神様が作られたもの、神のものなんだっていうわけですね。この世界はすべて神のものであるわけですね。だから神のものは神に返しなさいとあるわけですね。で、そこには私たちも含まれるわけですね。私たちも神様が作り、命を与え、養い、生かしてくださっているわけですね。私たちは神の形に作られたもの、そういう意味でも神のものであるわけなんですね。しかし私たちはこの作り主である神様から離れていたわけですね。神様に背を向けて歩んでいたわけですね。ちょうどこのユダヤ人の指導者たち、イエス様と敵対していて歩んだわけですね。神様に敵対し、神様を受け入れないで自分の思い、自分が主となり自分の思いで生きていたわけですね。これは罪人の姿ですね。聖書はいいんですね。神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりましたと。神様に背を向けね、自分が主となり自分の思い通り、こう的外れに私たちは生きていたわけですね。先ほどのユダヤ人の指導者たちも、パリサイ人もヘロデ党の者たちも、神様に背を向け、神様に敵対してね、自分が主となり自分の思い通りに生きていたわけですね。的外れに生きていたわけですね。その思いはどうなのか。その思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりましたと。これが罪人の姿であるわけですね。神様から離れたものはそのようなものであるわけなんですね。自分自身を見失っているわけなんですね。そんな罪人を神様は愛してくださったわけですね。イエス様はこの世に来てくださって、私たち罪人の罪の贖いをあの十字架で成し遂げてくださったわけですね。 私たちのために代価を払って私たちを贖い神様のものとしてくださるわけですね。第一コリントの 6-20 お読みしたいと思いますけれども、第一コリントの 6-20 このようにございます。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。この出来事の中でイエス様はね、自分に反感するユダヤ人の指導者たち、自分を陥れようとしているパリサイ人たち、ヘロデ教の者たちに対してもね、優しく彼らに分かるように教えようとされたんですね。デナリ銀貨をね、持ってきなさい。誰の肖像ですか？神の、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に。神のものは神にっていう、そういう思いをね、教えようとされたんですね。それは、彼らが悔い改めて神様のもとに帰ってくること。そして自分が神のものであり、神様の栄光を表して生きるように。イエス様はそのことを願って彼らに教えられたんです、ね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。あなたはいかがでしょうかね。あなたはもう神様のもとに帰られましたでしょうか。それともあのユダヤ人指導者たちのようにですね、神様に背を向け、神様に敵対して、自分を主としてね、自分の思い通り生きておられるでしょうかね。あなたのその思いはどうでしょうか。あなたの心はいかがでしょうか。そこに喜びがあるでしょうかね。自分は生きているんだ、命はあるでしょうかね。私たちを作り、私たちを生かし、私たちに命を与えてくださっている神様を知ること、神様のもとに帰ること、大事ですね。私たち罪人のためにね、イエス様は尊い代価を払ってくださったわけですね。罪のないイエス様が私たち罪人の身代わりとなった、の十字架にかかって死んでくださったわけですね。罪のあがないを成し遂げてくださったわけですね。葬られましたけども、三日目によみがえって今も生きておられる誠の救い主であるわけですね。神のものとしてくださるわけですね。ぜひこのイエス様を信じて神様のものとなっていただきたい。そして神のものは神に返し、神様の栄光を表す歩みをしていただきたいと思うわけですね。子供生活の皆さんがね、神様の栄光が現れるように、神様の栄光を表すものとして用いてください。素晴らしい賛美であると思うんですね。神様はそのことを願っておられるわけですね。クリスチャンに対してもそのことを願っておられるんですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。私たちのために尊い命を捧げてくださったイエス様にね、本当に捧げて歩んでいきたいと思うわけ。それでは一言お祈りをお捧げしたいと思います。恵み深い天の神様、イエス様が私たちの救いのために尊い代価を払ってくださったことを覚えて感謝いたします。信じる者を神のものとしてください。神様の栄光を表すものとしてくださることを覚えて 感謝いたします。神のものは神に返しなさい。あなたが主であり、私たちを生かし導いてくださることを覚えて、あなた様に信頼して歩んでくださいますように。お一人お一人の歩みを主が豊かに祝福し導いてくださいますように、感謝し尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージに感謝します。お立ちいただいて。